創世記も、19章に入りました、旅人の姿を撮った神様と二人の御使いがアブラハムのもとを訪ねます。神様が来られたには二つの目的がありました。一つはアブラハムとさらに約束の子イサクの誕生を告げるということ、そしてもう一つはソドムとゴモラの町を滅ぼそうと考えておられることがアブラハムに告げます。一つは福音、一つは裁きが告げられるんです。それを聞いたアブラハムはソドムとゴモラの町のために取りなしをするというのが18章までの話でした。19章に入りますと、アブラハムのところを訪れた二人の御使いたちが今度は同じようにロトのいるところを訪問します。19章の1節、その二人の御使いは夕暮れにソドムに着いた。ロトはソドムの門のところに座っていた。ロトは彼らを見るなり立ち上がって彼らを迎え顔を地につけて伏し拝んだ。ロトという人もアブラハムと同様に二人の旅人を主の使いとは知らずにもてなしをします。ロトは彼らを見るなり立ち上がって彼らを迎え顔を地につけて伏し拝んだとあります。まるで二人の御使いが来るのが分かっていたかのような対応なんですが、ヘブル人への手紙の13章2節には、旅人をもてなすことを忘れてはいけません、こうしてある人々は御使いたちをそれとは知らずにもてなしましたと書かれている通り、初めのうちはそれとは知らずにもてなしていたのであろうと思われます。さあご主人、どうかあなたのしもべの家に立ち寄り足を洗ってお泊まりくださいとロトは二人に勧めます。旅人をもてなす時にはまずは足を洗うというのが一番のもてなしです。旅人の旅のその移動によって汚れた足を洗うということ、それが真夏だったら冷たい水で足をきれいにするというのはとてもこう旅人にとっては癒しだと思うんですね。旅に疲れた、そして汚れたその足を洗うということが旅人にとっては何よりのご馳走だということができます。あとロト自身、彼らのために美味しいご馳走を作ったということが書かれていますが、こう、見ず知らずの人たちに親切にする、旅人をもてなすというのは、当時の人々の良い習慣の一つのようでありました。ソドムとゴモラの町というのはとても罪深い町と言われていましたが、そこに住んでいたロトは、この良い習慣を旅人たちにしたんですね。最近、神対応っていう言葉があります。驚くほどの配慮の行き届いた対応することを神対応と呼んだりするんですね。彼らを見るなりすぐに足を洗って泊まることを勧める、ご馳走を出して泊まることを勧めるロトですけど、しかしそんなロトに対する御使いの反応は、いや、私は広場に泊まろうと、そっけないんですね。こんなに親切にもてなそうとしているロトを、私たちは広場に泊まろうとそっけない態度をする。最近は人の行為に対してそっけない態度を取ることを塩対応と呼んだりするんですね。塩って呼ぶんです。神対応に対して塩と塩対応と言ったりするんです。で、まさにこの旅人の反応は塩だったんですね。今朝は地の塩としてという説教タイトルをつけさせていただいたんですけど、聖書はキリストの弟子たちに対して、あなた方は地の塩ですと教えました。教えています。地の塩としての生き方というのはどういうものでしょうか。人々に対して素っ気ない態度を取る、冷たい態度を取るというわけではありません。キリスト者として世の中の人々の生き方、考え方に流されずに、かえってその生き方で周りの人に影響を与えるような信仰生活のことを地の塩として、地の塩としての生き方と言うんですね。もともと、ロトはですね、隣人愛から旅人をもてなそうとしていたんですけど、この二人の御使いは、 まあ、罪深いソドムとゴモラの町に家を借りて泊まるというよりは、その町にこう、罪に染まらないという態度を取るために広場で泊まろうとしていたようです。まあ、ロトという人、彼は、ロトという人は、信仰者としての歩みは、旅人をもてなして、隣人愛を示す、そういうこう、善良な歩みをしていたのだと思います。新約聖書の方を見ますと、第二ペテロ2章7節では、義人ロトと呼ばれています。彼は、ソドムという町において、不法な行いを見聞きして、日々その正しい心を痛めていたと聖書で言われています。彼は決してソドムという町において、そこの町の人々のように堕落しきった生活を送っていたというわけではなかったようです。そして罪の生活にどっぷり浸かっていたわけでもありませんでした。しかし、彼が義人と言われると私たちは本当にそうだったのだろうかと思うところがあります。今日は少し厳しい目で、このロトという人を見てみたいと思います。ソドムのあっちに住んだロトの生き方と、アブラハムの生き方を、その違いを比べて、私たちが地の塩として生きる生活とは、どのようなものかを教えられたいと思います。ロトとアブラハムの生き方の違いは、どのようなものがあったのか。一つ目に見てみたいのが、天幕に住む生活と家を建てて住む生活。まあ、ロトという人はソドムの地に家を建てた。しかしアブラハムという人は天幕に住んでいた。この二つの違いがありました。アブラハムとロトの生き方の違いは、その生活スタイルにあったということができます。二節をご覧ください。どうかあなたのしもべの家に立ち寄り、足を洗ってお泊まりくださいとロトは旅人二人に勧めています。ロトはソドムの町に家を持って住んでいたんですね。それに対してアブラハムは18章までを見るとわかりますが、天幕に住んでいたということが言われています。天幕というのは英語で言いますと、まあ、テントなんですけど、まあ、今でいうアウトドア用のキャンピングテントとは違って、まあ、ちゃんと普通に日常生活ができるようになっている、まあ、移動式の仮設住宅、簡易住宅のことです。天幕生活をしていたアブラハムと家を建てて住んでいたロトとでは一体何が違うのでしょうか。テント暮らしよりも家を持って住んでいた方が生活は豪華です。アブラハムは天幕で質素な暮らしをし、ソドムに住んでいたロトの方が財産をたくさん増やし、お金がたくさんあり、快適な生活をしていた。まあ、そういうことを聖書は言っているのでしょうか。おそらく、富や財産という面では、実は天幕暮らしをしているアブラハムの方が祝福されていて、たくさん持っていたはずです。では、お金もあって、家を買って建てることができるアブラハムはなぜ天幕で仮暮らしを続けていたのでしょうか。家を持つ生活と天幕での生活では何が違ったのでしょうか。家を持つ、その地に家を建てるということは、その地の生活に足を踏み入れて、まあ、どっぷりと使っていたということを意味しています。不動産を所有する、土地を買って家を建てるというのは、ちょっとやそっとではそこからは動くことはできません。その地から引っ越すつもりもない。本格的にソドムの町に住むことをロトは選び取っていたということなんですね。ソドムの地に家を持つということは、その土地を気に入り、その土地の暮らしに入り込み、その地の習慣にどっぷりと使っていたということを意味します。でもちろん、聖書の証言にもあるように、彼は敬虔な人間であり、ソドムの人々の不法な行いを見聞きして、日々その正しい心を痛めていたと言われています。ですから彼自身がソドムの人々のように堕落し、町の人々と同じ罪の道を歩んでいたわけではありません。 しかしたとえ彼自身がソドムの人々に比べたら真っ当な生活をしていたとしても、ソドムという町に家を建てて住むというほどその地の生活に親しんでいたということがわかるのです。ではこのソドムの地というのはどのようなところだったのでしょうか。もともとロトがソドムの町に移り住むきっかけとなったのは創世記の13章に記されています。これまではアブラハムとロトたちは一緒に住んできましたが、やがてアブラハムの家の羊飼いたちとロトの家の羊飼いたちの間に争いが起こるようになり、それぞれが離れて暮らすということになったのです。そこでどこに住むかの選択権をロトが先に得たときに、率先して良い地を選び取っていたということが13章の10節から13節まで見るとわかります。ちょっと実際に読んでみたいと思うんですけど、ロトが目を上げてヨルダンの聖地全体を見渡すと、主がソドムとゴモラを滅ぼされる以前であったので、その地はツワルの方に至るまで主の園のように、またエジプトの地のようにどこもよく潤っていた。それでロトはそのヨルダンの低地全体を選び取り、その後東の方に移動した。こうして彼らは互いに別れた。アブラムはカナンの地に住んだが、ロトは低地の町々に住んでソドムの近くまで天幕を張った。ところがソドムの人々はエコシマなもので、主に対しては非常な罪人であった。ロトは初めのうちはソドムの近くの町に住んでいたということがわかります。しかも彼ももともとは天幕での生活をしていたのです。しかしそのうちに移動しつつ、ソドムの町にだんだんとこう近づいていく。ついにソドムの町まで入り込んで、そしてその地にこう家を建てて、その地の人々と同じように自分もそこに家を建てて、本格的にこの罪深いソドムの町に定住して生活を送っていったんですね。このソドムの町の人々というのはとても横島なものであり、主に対しては非常な罪人であったと言われています。しかもその腐敗ぶりというのは、アブラハムが神様に取り出した時に、もしこの町に10人の正しい者がいたら滅ぼさないでくださいと祈った時、その祈りが祈りが願いが叶わずに、正しいものが10人もいなかった。それぐらい堕落しきった町だったんですね。主の使いたちがアブラハムのところには、昼間の明るい時間に訪ねたのに、ソドムの町には夕暮れに訪れたというのも、その罪深さ、闇を暗示しているかのようです。ソドムの町の人々は誠の神を信じてないばかりか、性的にも堕落しきった人々でした。しかもこのソドムの地はヨルダン川の低地にあり、生活が非常に豊かだったと言われています。作物を育てるのにも、家畜を飼うにも非常に良い、暮らしやすい土地です。ロトは町の人々が行ったように、偶像礼拝や性的堕落や犯罪行為に手を染めていなかったとしても、そのような罪深い町の人々の影響は相当受けていたと思いますし、常に罪の誘惑に身をさらし続けていました。ロトたちは無節操な者たちの公職の振る舞いによって悩まされていたと聖書には言われていますが、にもかかわらず、ソドムの町を出ることなく、家を建てて、進み続けるほどに、この世の暮らしに愛着を持ち、豊かな暮らしや富、財産に執着した暮らしをしていたのです。それに比べて、アブラハムはどうだったでしょうか。天幕に住んだ生活をしていました。天幕というのは、移動式の住居です。その地の暮らしに執着せず、いつでもそこを後にし、去ることのできる身軽な生活です。富や財産を所有してはいけないというわけではありません。アブラハムも神様からの祝福を受けて、たくさんの財産を所有しています。しかしその地の風習や悪い習慣に身を寄せることなく、 富や財産に執着することはありませんでした。たとえ豊かな生活ができたとしても、いくら良い環境で生活が楽しめたとしても、景色が良い、住み心地が良い、そんな暮らしができる場所であったとしても、まずいなと思ったらいつでもそこから出ることのできる生活、罪の危険を感じたらすぐそこから避難することのできる生活を送っていたんです。自分の身を誘惑にさらさない、そのような生活をアブラハムは心がけていました。ソドムの町に家を建てて住むということは、誘惑の中に住むということです。誘惑の中に住んでいるということは、罪を犯すのは簡単です。ライオンの口の中に自ら手を突っ込めば、いずれその手は食いちぎられるのと同じです。それだけ霊的には危険な歩みを続けていたのです。しかしアブラハムは天幕でその土地に住んでいました。危険だと思ったらすぐにそこから離れ、誘惑から逃げることのできる天幕での生き方を続けていたのです。ルターは罪の誘惑について次のように言いました。頭の上を鳥が飛ぶことを避けることはできないが、巣を作らせないことはできると言いました。つまり、罪の誘惑は避けられないが、そこから逃げることができるということなんです。誘惑に合わないように逃げること。ロトはソドムの町の住民になっていました。しかしアブラハムはその地の正式な住民にはなっていませんでした。なぜなら私たちは天国の住民だからです。この世の住民になってはいけないのです。そして、二つ目に、ロトとアブラハムの生き方の違い。それは、その地の住民と、また、寄留者として比べることができます。ロトという人は、ソドムの町に家を建てて住み、町の住民となっていました。しかし、アブラハムは、天幕での生活をし、その地の住民にはなりませんでした。聖書はそんな信仰者の歩みを、旅人、あるいは、寄留者に例えています。私たちはこの地上においては、旅人です。この世の生活にどっぷり使ったり、この世の富や財産に心を奪われた生活をするのではなく、自分の身を常に天に向けて歩まなければなりません。豊かな暮らしや、この世の楽しみばかりに目を向けるのではなく、天に目を向けた旅人としての歩みを心がけなければならないのです。私たちは神の民として、地の塩として、この世の人々と同じ歩みをしてはいけません。もちろん、この世にあって、いろんな楽しみがあると思います。実際に私たちは、罪を犯す以外の全てのことが許されています。しかし、常に私たちは、世とは一線を引いた歩みをしなければならないのです。ソドムの町に家を所有して住んでいたロトですが、町の人々からは、よそ者として来たくせにと言われる箇所があります。まあ、実は、地の塩である私たちは、この世にあっては、ロトがソドムの町の人々から言われたように、よそ者でなければならないのです。よそ者とは、どういう意味でしょうか。その地の住民にならないということです。旅人を家に泊めたことがわかると、ソドムの人々は、ロトの家に押しかけてきました。9節で、ロトは、ソドムの人たちの気持ちを逆なでないように、丁寧に彼らに対して、兄弟たちと呼びかけていますが、かえって、ソドムの人たちの反応は、よそ者と言い返しているんですね。彼らはロトに対して、よそ者と言い返した。ロトは、ソドムの人々に親しみを込めて、兄弟と呼びかけたつもりでしたが、町の人々の反応は、よそ者のくせにというものだったんですね。しかし、皮肉にも、ソドムの人たちの言った、このよそ者こそが正しい言い方だったんですね。それは罪においては、彼らの兄弟、彼らの友になってはいけなかったのです。ソドムの町に家を建てて、 腰を据えて本格的に住む、そういう生活をしてはならなかった。彼らの町に入って、彼らと同じ生活をしてはいけなかった。そういった意味で、ロトは、よそ者として、天幕生活をするべきだったのです。地の塩として生きるということは、この、よそ者として歩むということなんです。私たちはこの世においてクリスチャンは、よそ者なんです。特にこの日本においては、キリスト教は、外国から入ってきた少数派のよそ者の宗教と呼ばれます。私たち日本人は、周りの人と同じなければならない。同じでなければならない。一人変な行動をしていたら目立ってしまう。そのようなことを恥と思う。そういう民族です。そういった意味でクリスチャンは、この日本においては、よそ者であるかもしれません。しかし、このよそ者としての歩み、よそ者としての信仰こそが、私たちのクリスチャン生活としては、最もふさわしい生き方なんです。それは、何か周りの人たちから浮いた生き方をするというわけではありません。第二ペテロ2章11節では、愛する者たちをあなた方にお勧めします。旅人であり、寄留者であるあなた方は、魂に戦いを挑む肉の欲を遠ざけなさい、言われています。私たちは、この世において、肉の欲を遠ざける、寄留者としての歩み、このよそ者の歩みを心がけること、それこそが、地の塩としての歩みなのです。もちろん私たちは、この地で良い証を立てて、伝道するためには、その地に住んで生活をしなければなりません。しかし、同じこの世の中に住んでいて、世の中の生き方に染まらない生き方というものを私たちはしなければならないのです。海の魚というのは、一生ずっとしょっぱい塩水の中に暮らしています。しかし、いざその魚を釣ってですね、その身を食べるときに、ずっと塩水の中にいたのに、魚を食べても塩の味はしないんですね。ずっと一生涯海の中に過ごしていたのに、その身は塩は染まっていないんです。私たちはこの世にあって、そういう生き方をしなければならないんです。よそ者の信仰というのは、地の塩でなければなりません。また5章13節で、あなた方は地の塩です。もし塩が塩気をなくしたら、何によって塩気をつけるのでしょうと言われているように、私たち信仰者の歩みは、この地にあって、塩の役目を果たしていかなければなりません。塩というのは、周りに対して影響力を持っています。味気のないスープに塩を入れれば味がつきます。また塩には、腐敗を防ぐ効果があります。腐りやすい肉や魚を塩につければ、腐るのを防ぎ、長く保存することができます。野菜を塩漬けにすれば、まあ、漬物となります。塩に漬けた梅干しなんていうのは、何年何十年も持つと言います。で、このように、塩が、ほんの一握りの塩というものが、周りに与える影響というのは、とても大きいものなんです。では、アブラハムの塩としての影響力というのは、どれほどのものだったでしょうか。アブラハムは神様から割礼を受けなさいと命令を受けたときに、すぐに彼自身がそれを実行するだけではなくて、彼とその奴隷の間に生まれた息子イシュマエルにも割礼を施しています。それだけではなく、彼の家にいるすべての男子に対して割礼を施させたと聖書は記しています。神様から割礼を受けなさい、割礼を施しなさいと言われたときには、すぐにその日のうちに彼は一族全員に、男子全員に割礼を施す。それだけアブラハムが持つ信仰の影響力というのはあったのです。一方、ロトはどうだったでしょうか。ソドムの町において、また家族の間において、全くの影響力を持っていませんでした。彼が見つかりからソドムの町を滅ぼすという警告を受けたときに、このようにロトに言いました。12節。二人はロトに言った。他にあなたの身内の者がここにいますか？あなたの 向こうやあなたの息子、娘、あるいはこの町にいるあなたの身内の者を皆、この場所から連れ出しなさい。このように言われているのですが、実際に彼が連れ出すことができたのは何人いたでしょうか。3人だけだったんですね。彼の妻と2人の娘だけだったんです。娘の婿2人すら連れ出すことができませんでした。アブラハムは即座に自分も息子も割礼を受けさせ、そして一族の男子全員に割礼を受けさせ、割礼を施しました。塩としての務めをしっかり果たしていたんです。しかし、ロトの信仰は家族への影響力が全くありませんでした。14節、そこでロトは出て行き、娘たちをめとった婿たちに告げていった。立ってこの場所から出て行きなさい。主がこの町を滅ぼそうとしておられるから。しかし彼の息子たちには、それは冗談のように思われた。ロトは自分の娘婿たちに、信仰者としての影響を与えることができていなかったんです。身内である彼らを連れ出すことができませんでした。ロトは自分は正しく歩んでいただろうが、他の人たちに対して、地の塩としての影響力というのはないに等しかったんです。なぜ塩は影響力があるはずなのに、周りの人たちに何の影響も与えることができなかったのでしょう。それは彼自身に塩気がなかったからなんです。マルコの9章50節、塩は効き目のあるものです。しかしもし塩に塩気がなかったら、何によって塩気を取り戻せましょう。あなた方は自分自身のうちに塩気を保ちなさい。あなた方は自分自身のうちに塩気を保ちなさいと、言われています。ロトは自分の娘婿でさえ神の裁きがあると信じさせることができないほどの無力さで信仰的影響力の全くない人だったんです。おそらく彼らはソドムで生まれたソドムの住民だったと思います。それだけソドムの住民というのは堕落しきっていたという現実と、おそらくそんな町で生まれ育ったその影響力を多分に受けた人間を婿として迎え入れていたのであろうと思います。つまり今でいう、ノンクリスチャンとの結婚だったということでもあります。では、ロトの家の召使いや羊飼いたちはどうだったのでしょう。アブラハムはその日のうちに一族全員に割礼を施しました。それは奴隷に至るまで全員です。しかしロトは自分の家の召使いに対しても、その信仰的影響力は全くありませんでした。ソドムの町に10人の正しい人がいるならば、神様は町を滅ぼさないと約束してくださいました。あんなにアブラハムが必死に取りなしたのに、もしロトが自分の家の召使いたちに正しい歩み、神を恐れ、敬う信仰を示していたのなら、この町には10人の正しい人は余裕でいたはずなのです。この町は、滅ぼされないで済んでいたのです。私たちクリスチャンは、この地上において、塩としての役目を果たさなければならないのです。そのためには、まず私たち自身が自分のうちに塩気を保たなければならない。ロトという人は、ソドムの町において、よそ者とは言われたものの、それなりの高い身分を持っていたようです。それは彼がソドムの門のところに座っていたということが証拠づけています。しかし、実際、ソドムの人々がやってきたときに、彼らを止めることはできませんでした。公の場でも全くの影響力を持っていなかったのです。ある聖書仲介者は、ロトの歩みに対して次のようにコメントしています。影響力のある生涯を送ったヨセフや、ダニエルと対比しなければならない。ヨセフやダニエルの高い地位は証明によるものであった。違いはそこにあると言われている。ヨセフもダニエルも全くの異国の地で、異教の地で、高い地位と公の影響力を持っていました。それは神様にその地に召されていたからなのです。また、アブラハムもしかりです。しかし、ロトという人は違いました。 このソドムという町には召されていない存在です。彼はそこから助け出されるまでそれに気づかなかったのです。私たちは今自分のいる場所は神様が召してくださっている地なのか、私たちが今身を投じている環境は、人間関係や友人関係は神様が召してくださっている環境なのか、私たちは今朝もう一度確認しなければなりません。そして今いる環境が大丈夫だと思うならば、今置かれている場所に神様が私たちを置いてくださっているということをもう一度確認して、そこに置いて塩としての役目を果たしていかなければなりません。今朝は義人と呼ばれたロトの歩みを、義人アブラハムの歩みと比較して、その違いを通して教えられました。最後に、アブラハムの置かれていた地と、ロトが住んでいた地の環境を比べて、どちらが本当の祝福なのかを確認したいと思います。アブラハムは荒れ地にいました。荒野にいました。しかしロトはとても豊かな地にいました。お互いが別れ出るときに、ロトは良い方を選んでいったのです。荒れ地の厳しい環境にいたアブラハムの信仰は、さらに詰められていきました。その分試練も多くありました。約束の子が全く与えられない。神様が信じられない。祈りが聞かれない。様々な経験をしていきました。アブラハムも時に間違いを起こすことがありました。しかしその歩みとともに、神様がいつもおられたのです。一方、豊かな地にいたロト。確かに生活は豊かでした。発展した町に住み、環境も良かったのです。しかしその分誘惑も多くありました。この世的には最高の場所でしたが、霊的な環境は最悪だったんです。で、このところから私たちは、たとえ厳しい環境にあっても、辛い試練の中にあっても、そこで神様を見上げて歩んでいけることが祝福だと教えられるんです。時にどうしてと神様に呟いたり、神様を信じずに嘆いたとしても、心が神様に向いていることこそが最も祝福なのです。豊かな生活、順調な歩み、そのような生活には誘惑が満ちています。そのような環境にいたとしても、神様に目を向けず、このような祝福や楽しみに目が行く歩みは祝福とは言えません。私たちは今朝、これらのことを心に留めたいと思います。そして私たちは常に天に目を向けて、この地にあって、置かれた環境にあって、地の塩としての役目を果たしてまいりたいと思います。それではお祈りいたします。塩は効き目のあるものです。しかしもし塩に塩気がなくなったら、何によって塩気を取り戻せましょう。あなた方は自分自身のうちに塩気を保ちなさい。恵み深い天の父なる神様、あなた方は地の塩ですと、私たちがすでに塩であるということをイエス様は宣言してくださり、私たちに教えてくださいました。その塩である私たちが今塩気をなくしている状態であるということを教えられます。どうぞ今一度天に目を向けさせていただき、あなたの救いに目を向けさせていただき、またあなたの教えである聖書の御言葉に耳を傾けさせてくださいますように願いいたします。本当にこの地にあって何の役にも立たないような私たちでありますが、神様が私たちを召してくださり、今置かれている様々なそれぞれの環境に私たちを使わせてくださっていますことをありがとうございます。どうぞ私たちがその塩気をさらに取り戻し、この地にあって周りの人たちに祝福の源となり、また良い影響を与えるものとしてくださいますようにお導きください。このお祈りをイエス・キリストの名前によってお祈りいたします。アーメン。